今日は兵庫県弁護士会姫路支部平田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回からは4回にわたり憲法をテーマとしたお話を伺います。
はい、さて千葉さん、はい、昨年12月にですね、はい、夫婦別姓と妻の退婚期間の問題に関して最高裁判決が出たのは覚えていらっしゃいますか？
はい、新聞やテレビでも大きく取り上げられましたよね。
はい、言い渡しは12月16日にあったんですけれども、そこで最高裁は妻に離婚後6ヶ月経たないと再婚できないと定めた現行の民法の規定は違憲であるとしました。
はい、
でも夫婦別姓を認めていないというところは憲法に違反するとまでは言えないとしました。今日はこのうち夫婦別姓の問題についてお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
民法はですね、はい、夫婦は結婚するときに夫の氏か妻の氏を選んでもらって、それ以降はそこで決めた同じ氏になると規定しています。民法750条です。
はい、
いわゆる夫婦同姓の制度です。今回の裁判では例えば田中花子という方が、佐藤太郎という方と結婚して夫の佐藤という姓に変わりました。
はい、
ただその後もこの方は職場などで旧姓の田中という姓を通称として用いてきたので、いろいろと苦労を重ねていますと。そういう方が4人ほど集まって原告となって裁判を起こしました。原告は裁判所に対していまだに夫婦別姓を選択できる制度がないのは憲法違反で、別姓を選択できる制度を作ろうとしないのは国会の怠慢だということで慰謝料の支払いを求めたんですね。
はい、
で一審二審では原告はいずれも敗訴しましたけれども、最高裁では事件が大法廷に継続しました。それでマスコミではこれは新しい憲法判断が出るんじゃないかということで報道がされていました。
なるほど。
最高裁の15人の裁判官の評価は分かれました。そして夫婦別姓を選択できる制度がないという現状に対して、10人は合憲であるとし、5人は違憲状態にあるとしました。そして違憲状態にあるとした5人のうち1人の裁判官は、国会がいつまでも別姓を選択できる制度を作らないというのは国会の怠慢だと認めて慰謝料請求も認めるべきだという意見を述べました。
最高裁の中でも意見が分かれたんですね。原告の主張はどのようなものだったんですか？
はい、憲法には24条という条文がありまして、
はい、
その1項には結婚が両性の、つまり夫と妻の合意のみによって成立するということ、そして結婚の制度は夫婦が同等の権利を有するというのが基本ですよということが書かれています。
はい、
そして24条の2項には結婚や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないということが謳われているんですね。
はい、
そこで原告は、結婚しようとする夫婦に別姓の選択を認めない今の制度が憲法のこうした個人の尊厳規定にも反するし、両性の本質的平等を求める規定にも反するとこう訴えたんです。
その訴えに対して最高裁判決はどのように判断したんでしょうか？
はい、判決は確かに、人の名前というものは個人の人格の象徴で、氏名は人格権という立派な人権に含まれる大事なものなんだと言います。
はい、
ただ名前の大切さ、確かにそれはその通りなんだけれども、一口に名前といっても我が国の場合には氏名ということで、氏と下の名は区別できるので、氏については佐藤さん家という形で家族の呼び名としての意義や機能も持っていますよと。
はい、
そして家族というのは社会の自然な基礎単位ですよね。そういう佐藤さん家という家族を想起させる、思い出させるために国が夫婦には結婚の時に氏を一つに決めてもらうことにするという制度を作っておくとしても、一概にそれが悪いと決めつけられないよねと最高裁は言うわけです。だから我が国の氏にはそういう意義と機能があると思われるので、田中さんが佐藤さんと結婚して佐藤さんという氏に変わることになったとしても、一概に人権侵害とまで言うのは行き過ぎでしょうと。
なるほど。
原告が問題にする民法の規定はあくまでも男女どちらのせいにしなさいと強制しているわけではなくって、
はい、
結婚の時に夫婦でよく相談してもらってどちらかを選択してくださいという形にしているだけなので、そこには自由もありますし、そこが男女不平等なわけじゃないよねと、 だから直ちに個人の自由を侵害するとか直ちに平等原則に違反するとまでは言えないですよと述べました。
でもどちらかにしなさいと強制しているわけではないですが、周り皆さん男性の名前に揃えていますよね。
そうなんですよね。それで原告はこういう議論に対しては、現実には、統計を示して 96% の夫婦が結婚するときに夫の姓に合わせる選択をしているわけなので、この制度は実際は男性ではなくほとんど女性のみに名前を変えるという不利益を負わせる制度になっていますよと。それでそういった場合でも個人の尊厳に反しないとか、両性の本質的平等という規定に違反しないと言えるんですかと訴えています。
96% のカップルが夫の姓に決めてるんですね。
そういうことになって
るんですね。そう言われてみるとそれもそうかなと思えてきますね。
そうなんですよね。でこの指摘に対して多数意見は、こういった結婚や家族に関する事項は国の伝統や国民の感情などを踏まえて、その時代の夫婦や親子の関係についての全体的な規律を見据えた総合判断が必要なんだと言います。そしてそういったことは裁判所に持ってきて決めてもらうということじゃなくって、やっぱり本来的に国会で十分に議論してもらって決めてほしいというわけです。でそして例えば夫婦とことが同じ氏を名乗るというのは、自分たちが家族の一員であることを実感するという意味があるという考え方も理解できるでしょうと。もちろん原告が言うように夫婦になるときに夫婦別姓を選択できるという制度を採用するという考え方もあり得るでしょうと。それが不合理だと断定するつもりは当裁判所はないけれども、夫婦同姓の制度の問題点は通称を使ってもいいよという制度が広まることによってもある程度緩和できるものなので、別姓を選択できないという制度が絶対に間違っているとまでは言えないよね。だから国会でよく議論してもらうべきことだと思います。多数意見はですね、こういうふうに述べまして、民法の規定は合憲だと判断をし、今回の原告の訴えを退けたわけです。
この多数意見に対しては5人の裁判官が反対する意見を述べられたんですね。
そうです。最高裁には3人の女性判事がおられます。出身は裁判官、労働省、弁護士と異なるんですけれども、その3人ともが現行民法は違憲状態にあると述べました。また男性裁判官でも2名が違憲状態にあるとしました。
多数意見に対してはどのように述べているんでしょうか。
はい、少し少数意見の5人側の意見も紹介します。多数意見は、結婚する人は夫婦で協議をしてどちらかの姓を決めているというけれども、 96% もの多数が夫の姓にしているわけで、これは女性の社会的経済的な立場の弱さや事実上の圧力、周りの圧力などが原因となっていると言えるのであって、その意思決定の過程には現実の不平等と力関係が作用していると言えるよねと。だからその点の配慮をしないまま夫婦同姓に例外を設けないというのは、多くの場合妻側、女性側にのみこれまでの名前を変えさせることになって、一方的な負担を強いることになるのだから、これは個人の尊厳とか両性の本質的平等に立脚をした制度とは言えないと述べています。多数意見は、氏が家族の呼称という意義を持つことを強調しておられるけれども、現在は離婚や再婚がとても増えています。結婚しない人も増えているし、若いと言える時期を過ぎてからの結婚もとても増えているでしょうと。そういう中で氏というものが果たす家族の呼称という意義や機能をそれほどまで重視することはできないでしょうと述べています。多数意見は、通称使用が広まれば制度の問題点はある程度緩和されるというけれども、現実には通称というものは便宜的なもので、現実に通称使用が許されるかどうかとか、許される範囲がどこまでかは、法律で決まっているわけでもありませんし、公的な文書にも使用できない場合があるので、これには欠陥がありますと。こういったことを考えていきますと、やはり憲法違反というしかないよねと述べているんです。
さて、この議論は今後どうなっていきますかね。
最高裁が合憲だと判断したからといって、先ほど述べた通り少数意見もかなり有力です。何よりも最高裁はもっと議論を深めていただいて、きちんと国会で決めなさいと述べているんですね。でこの問題は法務省が平成8年と平成22年に改正法案を準備したんですけれども、その都度まだまだいろんな意見があるというふうに注文がついて、国会に提出ができていません。 まあ、与党からの注文がついているということになります。政府レベルでは法務省のまとめたような選択的夫婦別姓制度の導入については、まあ、これまでも政府の男女共同参画基本計画というものに盛り込まれておりまして、
はい、
今後この最高裁判決を受けて新たな検討が進む可能性もあります。まあ、とても国民の関心の高い分野ですので十分に注視しておく必要がありますね。
そうですね。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。